天使カリンの占い日和。皆さんこんばんは。水曜日の夜いかがお過ごしですか。記念すべき第1回目の放送がスタートしました。はじめまして、パーソナリティのダン・カリンです。私は日頃占い師をしています。夢や願いが叶うよう、少しでも近づけるように、運という名の魔法のエッセンスをお届けする番組にしたいなと思っています。3回目からは夢や好きを形にされた素敵な方々をゲストにお招きして、きっかけや魅力をお伺いする予定です。どうぞ楽しみにしてくださいね。本日は特別ゲストとして、夢の種放送局神奈川スタジオのリーダー西村さんをお招きしています。通常でしたら私がゲストの方のお話を伺うのですが、今回は初回ということで、パーソナリティの私がどんな人なのか、またどんな番組なのかを西村さんに逆インタビューをしていただく予定です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。はい、お待たせいたしました。それでは早速ですが、夢の種放送局神奈川スタジオのリーダー西村さんをにご紹介いたします。西村さん、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。こんばんは。
こんばんは。はい、
はい、ということでね、まずはダン・カリンさんの新しい番組が始まりました。鑑定士カリンの占い日和ということで、私今回ですね、この、デビュー収録ということで、一番最初にですね、こう何だろう、パーソナリティさんはカリンさんなんですけれども、MC として一番最初にちょっと入らせていただきます。夢の種放送局神奈川スタジオリーダーの西村博樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあカリンさん、はい、いよいよ番組スタートということでね、はい、ここから始まっていくわけなんですけれども、まあ、今回はこのまあ、ダン・カリンさんというのはどういう人なのかっていうところと、はい、またこの番組がね、はい、どんな番組なのかというところを、まあ、こう皆さんにね、はい、このリスナーの方々に伝えられたらいいなというふうに思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、で、まあ、占い師カリンの占い、あ、鑑定士か、鑑定士カリンの占い日和ということで、はい、カリンさんは鑑定士さんっていうことでいいんですかね。
はい、はい、一応お店でも一応鑑定士、
鑑定士さん、
はい、まあ、はい、鑑定をするっていうことですね。う
ん、
はい、
これごめんなさい、鑑定士、占い師と鑑定士はまたちょっと違うんですか。
そんなに大きな違いはないと思うんですけれども、うん、戦術をやっぱ使うっていうところでは、はい、やはり鑑定士っていうふうに私は理解してます。う
ん、なるほどなるほど。はい、この戦術、戦術っていうのは占いの、はい、なんか種類みたいな、
そうですね、
はい、感じで、いろんな、ね、占いもあると思うんですけど、カリさんはどんな、はい、こう占い鑑定をされてるんですか。
はい、まあ、一番自分がまあ得意っていうのが、トートタロットカードっていうタロットカード、
はい、タロットですね、はい、はいはいはいはい、タロットカードで人を占ったり鑑定していくみたいな。
そうですね、はい、はい、まあ、皆さんね、たかがカードって思う方も多いんですけれども、それがそれが自分で言うのもなんですけど、結構当たっちゃいます。
結構そのカード、僕もタロットカードってなんか受けたことあるんですけど、うん、
はい、
なんか流派みたいなあったりするんですか？
そうですね、流派かどうかわからないんですけど、うん、カードまあいくつか種類があって、
はい、
多分一番まあメインっていうか、うん、あの皆さんが知ってるのが、うん、ウェイトライダー版っていうタロットカードだと思います。で、まあ、私が、まあ、ちょっと知ってる限りで言うと、うん、ウェイトライダー版のタロットカードっていうのは、うん、人生が旅っていうのがテーマで作られたタロットカードと聞きしています。
はいはいはいはい、
はい、
人生が旅、
うん、その旅っていうのがテーマでまあ展開していくっていうか、まあ、一枚一枚意味を持ったカードっていうのがちょっと私の理解なんですけれども、
はい、なんか不思議ですよね、タロットカードってなんかこう、うん、例えばじゃあ自分の心のこれをちょっと悩んでるんだってなった時に、はい、じゃあちょっとそれでカード引いてみますねみたいな感じで引いてくれる感じですよね、
は
い、
そうです。
でなんか出てきたカードからいろんなメッセージが紐解かれる、
はい、そうです、
はい、というところだと思うんですけれども、はい、なんかあれがなんで当たっちゃうんだろうみたいな不思議もあったりするんですけど、はい、そのあたりカリンさんどんな風に捉えられてますか？
じゃあまあタロットカードに限らずなんですけれども、占いはなぜ当たるかっていうところでお話しさせていただくと、
はいはい、
まあ、どれだけ私がその占いに来てるからと方とシンクロニシティを起こすからどれだけ起こせるか。
ほう、なるほど、はい、シンクロニシティ、
うん、
はいはいはい、
よく言う意味のある偶然の一致ですね。まあ、私はそのトートタロットカードっていうのを教わったんですけれども、うん、その師匠からはやっぱりチャネリングっていった手法を一応この目に見えないここのところにですね、
はいはいはいはい、
これまでの歴史的な方々たちのこう H があるって言われてて、
は
い、
そ
う
H
ここで言ってるんです、ね、
はいはいはい、
それをどれだけ掴めるか、こう目に見えない世界のものをどれだけカードを通して読めるかっていうところ、う
ん、なるほど、
そこが魅力下しですね、はい、
なんか深いですね、
深いです
ね、はい、だから単なるカードをただ引いてるわけだけじゃなくて、
じゃないですか、
相手のそういうなんか持ってるものだったり感覚だったり、はい、目に見えないものを合わせていくみたいな、
合わせていきます、はい、
そういうことをされてるんですね。これタロットだけではなくて他にもいろいろやられてると思うんですけれども、はい、他にはどういう考え方を取り入れられてるんですか？
はい、あとはまあまあ九星気学と方位学ですね、まあ、ちょっと重なる部分があるんですけど、やはりその方位って、はい、その方角がやはり開運のやはり大きなこうなんていうのかな、うん、きっかけになると思っていて、これも必ずお客様に、うん、お伝えするとこですね。
なんかいわゆる吉方凶方みたいな感じで、
そうです、
いつの時期に引っ越しするといいよ、よくないよみたいな、
その通りです、
やつですよね。
大きいです。
あ、なるほど、はい、九星気学もね、
はい、
結構なんかカレンダーとかにも書いてたりするようなところで、
はい、うん、
なんか自分のなんか運勢を分かる一個のツールみたいな、
はい、
なんか僕は認識だったんですけども、
はい
はい、結構なんか九星気学で分かることも多いんですか？
多いです。今おっしゃったように、うん、まあ、占い全体ツールっていう考え方は私もしているので、はい、
なるほど、
まあ、ご自身に合うものを取り入れていくと、うん、まあ、いい方向に見つけていってくれるっていう、うんうん、はい、
なんか例えば僕ちなみに時刻土星なんですけど、
はい、うん、
今年が真ん中、
そうですね、中央に
中宮にいるんですよね、
はい、はい、いらっしゃいますね、
はい、とかだか、なんか運気が良くない時とか、はい、なんかもう行かないなみたいなタイミングは、
うん、
それのせいにしてます。
いやでも別に中宮だから悪いわけではないので。
あ、そうなんですか？
そう、ただ、はい、うん、これまでね、
はい、
中宮の、まあ、年って私はまあお客様に伝える時って、うん、
はい、
通信簿の年ですよって使い方をお伝え方をしてるんですね。
なるほどね。
これまでやってきたことが、
はい、
結構出やすい、よくも悪くも、
なるほど、
いろいろ頑張ってきた人は多分いいものが多分出てくるだろうし、はい、うん、あんまり頑張らなかった人はそれなりのものが出てくるっていう、うんうん、
なるほどね、はい、じゃあある意味良くもあるし悪くもあるみたいな。
そうです、ご自身がやってきたことっていうのは、うん、それをどれだけ素直に受け取って次に生かせるか、うん、それがやはり、まあ、開運への道、ね、うん、
なるほどね、
ですよね。はい、
素晴らしい。なんかいろんなこうなんだろう、まあ、気学だったり、
はい、
ね、そういうタロットだったりいろんな種類がある中で、
はい、
まあそれらをこううまく使ってちゃんと自分の人生と向き合うみたいな、はいはい、まあ、そういうのが占いになってくるって感じですかね。
そうですね、はい、
うん、他にありますか、九星気学タロット以外、
は
い、
あとはですね、はい、まあ、数秘術とか仮想も見てるんですけれども、
数秘、
はい、数秘術で、まあ、あの、まあ、こう対面で改定するときって、うん、まあ、お時間的にも、まあ、まあ、限りがあるので、うん、一応ちょっと水秘術で一応あの運気の流れを出すんですけれども、
はい、
でやはり皆さんが喜んでくれるのはモテ期です。
モテ期、
うん、
はいはいはい、はい、
モテ期、ここモテ期ですよ、ちょっと大概のお客様は喜んで、はい、
ま、モテ期が分かるんですか。
分かります。
何歳ぐらいでモテ期だねみたいな。
そう、ここ何年がモテ期ですよって、でもこれも結構本当当たるんですよ、当たってるんですね。
そうなんだ。
ちょうどドンピシャのお客様がいると、
うん、
あ、そう、今年そうですって本当多いです。
そうなんですか、うん、結構なんかそういうなんだろう、うん、あるんですね、はい、あの分かりやすい。
そう、分かりやすい。
モテ期って人生で3回とかよくあるじゃないですか。
そうですね、そんな感じです。
え、それも合ってるんですか。
そんな感じで、はい、人によるんですけども、
うんうん、ちなみにどうやってモテ期は分かるんですか。
あ、その一応生年月日から出してきます。
生年月日から、
はい、
かん、まさに鑑定
してい
って、
で、
はい、あ、ここだねみたいな。わー、モテ期いつだろうな俺。
そうです多分皆さんやっぱね、やっぱり皆さん好きですよね、あのいくつになっても、
はい、興味がありますよね。
はい、
はい、そんなね、かりんさんの占いはどこで受けれるんですか。
あ、今、まあ、週末はこのスタジオの近くの横浜中華街で対面で、はい、
うん、
はい、あとはあの横須賀とか、
はい、
あと東京でいうと自由が丘。
自由が丘、
はい、
結構いろんなところで、はいはい、やられてる。
あとはあの、うん、まあ、イベント的には藤沢 で,
藤沢であ
の定期的にイベントをさせていただいてます。
じゃあカレンさんの占い受けたいぞってなった場合は、
はい、
うん、なんかホームページとかがあるんですか。ダンカリン、
そうですね、あのインスタグラムとフェイスブック、
はい、うん、じゃあそこで直で連絡すると、
はい、
あの申し込みできる。
あ、できます、ご案内いたしますので、
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、そんなね、本当にこう占い師鑑定士のこのダンカリンさんの番組がこれからスタートするというところで、なんでこうまたパーソナリティをやろうっていうふうに思われたんですか。
はい、
うん、
ちょっと話長くなっても大丈夫ですか。
もちろんです、
はい、あのパーソナリティがなりたくて、うん、こちらに応募したのではなくてですね、
はいはいはいはい、
本当こちらのね、このご縁のね、うん、ご縁
が、夢の種の、
そう、ご縁っていうものが、
うん、
どんどんどんどんつながってここに来ちゃったって感じ。
なるほど、夢の種の、まあ、コンセプトである、まあ、ご縁、応援、はい、貢献という3つのテーマを持ってやってるわけですけれども、はい、こことカリンさんのご縁がつながったみたいな。
そうです、
はい、そうなんですね、
はい
はい、なんかじゃあ結構巡り巡って夢の種にたどり着いたみたいな感じなんですか。
そうですね、あの、はい、まず今年なんですけど、
はい、
私一応まあ今年の目標として、あのこれまで、
はい、
選ばなかった方を選ぼうとか、
うん、
やらなかったことをやってみよう、うん、初めてっていうことをちょっとどこかに置いていきたいなっていうのがまず当初、今年の1月に立てた目標がそれ で,、
はい、
で早速1月にまあそのことが一つきっかけがあって、
うん、
その場所がまず元町だったんですね。
あ、そうなんですね。
1月からちょっと元町に、まあ、元町、うん、近いのでよく買い物には来てるんですけど、より用事、まあ、用事があって目的があって来たら、で今中華街で鑑定をしているってお話をしたんですけど、実は4月からで、はい、うん、その前までは都内で鑑定してたんですが、
うん、
ちょうど体制が変わったので、
はい、
で新しい体制だとちょっと私はどうかなと思った時に、
うん、
ちょっと中華街で鑑定をしてた友人からお話を聞いて、
はい、ええ、
じゃあちょっと、まあ、まあ、今まであえて中華街とか神奈川県は避けてきたんですね、
うん、
あの地元ってこともあって、
うんうんうん、
じゃあそろそろ戻る時期なのかなと思って。
なるほど。
ちょうど元町にもちょうどよく通ってたので、
うん、はい、
近いしって言って通い出しました、
うん、
で今度 山下公園で、はい、やっぱり占いっていうか開運フェスっていうかイベントがありまして、
すごいそんなフェスあるんだ。
あるんです。
開運で まさしく開運をテーマにやってるので、今までそういうイベントって出たことないので、場所もまた中華街とか元町から近いので、なんか呼ばれちゃったのかなと思ってそこ出てみたり、でそういった流れの中でこちらの夢の種さんの、ちょうど SNS で上がってきたの、以前から拝見はしてたんですけど、たまたまなんか神奈川スタジオのパーソナリティ募集っていう文字が目に入ってきて、あ、神奈川スタジオってあるんだと思って、で場所どこなんだろうと見たら、また元町なので
、元町であ
、ちょっとこれも呼ばれたのかも、ちょっとじゃあ説明会出てみようかなって出たらですね、本部が大阪っていうことで、私実はちょっとこれまでの長い間で大阪っていうエリアにとても縁があったので、ああ大阪だと思って
そう、もうちょっとね、代表の雰囲気は完全大阪な感じですよね。
そうですね、ああじゃあもうやっぱりこれ、じゃあちょっとやってみようかなみたいな感じ、なのですっごくもう、ドキドキしてます。
じゃあもうなんか番組持つとかパーソナリティやろうみたいな感じじゃなくて、本当にそういういろんな巡り合わせの中で、なんか呼ばれてる感じがしたっていうところだね。
そう、この土地とかこの状況とか、あともちろん皆さんの多分いろんな先とのご縁っていう言葉、私も本当ご縁とかね、運だけで生きてきてるので、
なるほどね、そういう、まあ本当に流れでじゃあこの番組が始まったということですよね。結構なんかかりんさんってこういう、流れとか、なんか呼ばれてるかもみたいな形で人生をこう、決めていくことって多かったりするんですか？
ほとんどそうですね、ほとんどご縁ですね。あ、
そうなんです、例えばその占い師になるのもご縁だったりするんですか？
そう、これも長いんですよ。占い師になりたくてなったわけじゃなくて、
そうなんですね、
すっごい長い縁があって、それをたどってきたらなんか始めてたって感じ。
あ、そうなんですね、もうなんかなるべくしてて、占い師になったみたいな。
なるべくしてかどうかわからない、たまたまなんかやろうとすると、そういった縁をつないでくれる人が出てきて、一歩前に進めてくれる、面白いって私が夢中になるとまた次の機会をくれるみたいな、
なんかやっぱりあるんでしょうね、そういう人生のタイミングで、なんか、自分がやるべきことはちゃんとなんか押し出してくれるエネルギーになっていくし、自分がこれあんまやるべきじゃないんだろうなみたいなのは逆に結構いろんなストップがかかったりだとかなんかするのかなみたいな。
そうですね、
なんかそんな感じで。じゃあ占いはすごいこうなんか後押しされていった感じなんですか？どれぐらい占い師はやってらっしゃるんですか？
今年で14年
14年、
来年15年なので、それもちょっとこのきっかけにあります、ちょうど来年15年なので、そこでこの夢の種さんにお会いできたのも何かちょっと一つの区切りかなと思って、
確かに15周年で、まあ、この番組を持つという形でね、どれぐらいこれまでなんか鑑定されてきたとかって、
人数とか数えたことはないんですけど、でも、まあ、多い時は多かったのでそれなりの方を、
そうですよね、さあ15周年の、ところで記念すべき番組になってくるわけですね、さあ番組についてもねちょっと聞いていきたいなと思います。鑑定士かりんの占い日和という番組ですが、これはどんな番組になりそうですか？
やはり開運、運っていったものをやはり皆さんにこう掴んでもらいたいとか、やはり先ほどね西村さんもおっしゃったように、やっぱ動いていいタイミングってあって、あとちょっとここは動かない方がいいんじゃないっていうのもあるので、そのあたりを、具体的にお伝えできたらいいなと思ってます。
確かになんかその運を良くしたい、開いていきたいって、多分全ての人の願いというか思いなのかなって思うんですけど、なかなかその情報に触れる機会って、なんだろう、朝のニュース の星座占いでももっといろいろあったりして、なんかそれをこう効果的に伝えてくれたりだとか、なんかもうちょっと身近に感じさせてくれるっていうのはすごく魅力ですよね。それがこの番組になってくるんじゃないかなという感じでしょうか。 じゃあなんか開運のための秘訣みたいな話になってきたりするのかな。
そうですね、うん、秘訣とか、まあ、できれば、まあ、あの、まあ、楽しい、もちろんね楽しむことって大事で、
うん、
もちろん笑う、よく言う笑うことも大事ですし、うんうん、まずそのあたりからも一つずつ、
うん、そういうもうなんかいわゆる星座とか気学とかじゃなく、もう生きていく中での姿勢みたいなところで運が良くなる姿勢みたいな、
それプラスもちろん具体的に先ほどおっしゃったように、うん、例えば一泊水星さんは、
はい、
今月はここの方角が大吉ですみたいな、うん、そういうの
それもね
もちろんお伝えします、
聞きたいですね、うん、
それと、うん、あとラッキーカラーとか、
うん、
今月はこのやはりね、うん、お客様で、うん、あのラッキーカラーをちゃんと使うお客様でいらっしゃるんですよ、
は
い
は
い
は
い、うん、なのでやはりそれも伝えていきたいなと、うん、やはりね自分の大切な人、好きな人にプレゼントするときにはやはり、うん、ラッキーカラーのもの、
なるほど、
とかこれもやはりいい、うん、いいので、
は
い、
ラッキーカラーってなんかよくあるじゃないですか、
はい
はい、あれはどういうなんて言うんだろうなものなんですか。例えばこの、うん、僕だったらこれがずっとラッキーカラーなのか、
はい、
今のこの時期の僕だったらこれがラッキーカラーみたいな、
はい、あのまあ、ずっともあるんですけど、うん、今のをお伝えしたいと思います。やはりやっぱ月ごとのがやっぱり一番、
月ごとにやっぱ変わっていくんですね。
そうですね、変わっていきます。
なるほどなるほど。じゃあ今の僕のラッキーカラー何ですかってなって、はい、あ、それをイメージしながら番組聞いたりとか、
うん、そうですね、はい、
うん、するとすごくいいですね。なんかあのなんだろう、ニュースのあの5分ぐらいの占いじゃなくて、はい、もっとちゃんとした、
はい、なんか占いを、あの、もうそうちゃんとっていうか、そう、あの、
はい、
一応時計学の
そうですよね、
あの計算します、
うんうん、はい、計算、あ、そう、だから鑑定士っていうね名前がすごく生きるのかと思うんですが、はい、しっかりとしたロジックに基づいて、はい、詳しくだけどちょっとこうあのポータブルというか、
はい、
あの何聞きやすい状態でねこの番組でね、
はい、
聞けるということですのでね、ぜひちょっと僕もラッキーカラーと、
はい、
あと方位大事ですよね。
方位大事ですね、
結構、
はい、
あれもなんか難しいなと思いながら、
そうです、そこも、まあ、
はい、
あのきっちりやろうと思うともちろん何でも難しいんですけれども、うん、まずちょっとあの最初の一歩からお伝えしたいなと思います、うん、
最初の一歩、
うん、入りやすさからいきたいと思います、うんうん、
例えばなんか出張、例えば僕、
はいはい、
この収録終わった後に駆け込みで新幹線に乗って大阪に行くんですよ、は
い、
それこそそれこそ、
はい
はい、大阪って開運方位なのかなとかっていうのもなんかあの時期的 な、
う
ん、なんか
そうですね、
行かないといけないじゃないですか、はい、そうで吉報だったらいいけど凶報だったらどうしようみたいな、
そうです、ただ、はい、もう大阪は結構よく行ってますか。
僕大阪実家なんですよ。
あ、じゃあだからちょっとだけニュアンスが変わってきますね、
はい、あ、そうなんですか。
全く新しいとこだったらちょっと気にかけてほしいんですけど、
はい、
ご実家で結構頻繁に行かれてるのであれば、
もうそうですね、
うん、あのあまり気にしなくても、まあ、ちゃんと見ない、ちゃんと感じしないとあれなんですけれども、
はい、
初めて行くところに比べたらまだ、
あ、そういうことなんだ。
もう一旦あのよく足入れって言い方もするんですけど、
はいはいはい、
もう一旦入ってるので、
うん、
それもご実家ってことで、
はい、
よく行かれてるかと思うので、はい
はいはい、あ、そういう、あ、全然知らなかったです。ただの方向なのかと思ってたけど、はい、そういうこともあるんですね、はい、じゃあ例えばですよ、なんかいわゆる吉報旅行とかってよく言うじゃないですか、はい、めちゃくちゃ吉になりそうな方位に旅行に行くっていうのは結構パワーもらえる。
はい、私もやってますね。
やってらっしゃるんですか。
あの、はい、あの仲間たちと。
それは初めての場所に行くのが良かったりするんですか、
はい、基本的には、うん、あとはね、あの方位取りの面白さっていうのは、
うん、
一旦きちっと入った道であればその道って比較的有効、はい、で私は考えてて、まあ、
うん、
先生からも言われてるんですけど、
うんうん、
であればそこ何度もっていう生き方もあります。
あ、そうなんだ、一回吉報を通っちゃえばってことですか、
はい、そうです、はい、
逆もあるんですかね。
逆もあると思います。
そうですよね、
はい、そう、そうだからあのちょっと噛み砕いてこの方位取りを私ちょっとこのお客様に噛み砕いて話すときに、
うん、
例えば方位が悪い方角の道は草ぼうぼうで落石ありだと思ってくださいと、はい、
なるほどなるほど、うん、
で吉報のところは舗装された道がありますよっていう、
はいはいはい、通りやすくて、
そうで実際に、うん、まあ、遅延電車とか、
うん、
交通機関の遅延も起こりにくくってスッと行けたりも す。
なるほどね。なんか生きてる中で、はい、なんでこんなうまくいかないんだろうとか、なんでこんなに嫌なことが続くんだろうみたいな時に説明がつかない、もうちゃんとやってるのにって時に、ふっと占いに入ってみるとこれかみたいなことに。
その通りです。
これがすごく占いの魅力というか価値なのかなって、
はい、あとその理由が分かると安心するお客様、うん、あ、やっぱり。
いや、そうなんですよ、はい、なんか本当に理由が分からないからなんでだろうと思ったりするけど、あ、それが分かると、まあ、じゃあいい時もあるかとか、はい、逆になんかちょっと変えたりもね、できるから、なんかそうやってやっていけたらいいのかなっていう、なんか次の一手が見れる感じがしてすごくいいなと思いますね、
はい、
うん、ということでね、ちょっとね、占いは僕も本当にすごく興味がありましたけれども、はい、かりんさんのこの番組を通してね、いろんな方に知っていただいて、なんかこうみんなの人生が豊かになったり、少しでもなんか良くなるようなね、はい、方向になるきっかけにこの番組していただけたらいいんじゃないかなと思います、
はい、
はい。さあ、番組情報をお伝えしておきたいと思います、
はい、
夢の種ではですね、6種類の色に分かれてチャンネルがあります、この番組鑑定士かりんの占い日和はパープルチャンネルとなりますので、パープルチャンネルに合わせていただいて、水曜日5週目を除きます毎週放送でございます。パープルチャンネル水曜日夜の9時半から毎週放送、5週目除く毎週放送となりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでかりんさん、ここまでわーっと話してきましたけれどもね、はい、最後に、リスナーの方にメッセージをしていただけたらと思うんですが、
はい、
はい、ここまで聞いてくださった方、そしてこれから聞くぞって方もいっぱいいらっしゃると思います、はい、最後に一つメッセージいただけたらと思います。
はい、じゃあ私の好きな言葉をお伝えしますね、
はい、
思考は言葉になり、言葉は行動になり、行動は習慣になり、習慣は性格になり、そしてそれはいつか運命になる。マザーテレサの言葉です。ぜひあなたの未来の可能性を開くお手伝いをさせてください。
はい、ありがとうございました。もう素晴らしいですね、マザーテレサの本当になんか真理の言葉なのかなって思うんですけれども、はい、まあでもそのことが少し良くなっていくと、全てが良くなっていくと思いますし、はい、そのきっかけになりそうですね。はい、ということで本日はありがとうございました、かりんさん、は
い、どうもありがとうございました、
は
い、
では最後エンディングに行きたいと思います、
はい、応援貢献夢のため夢のため夢のため。
鑑定士かりんの占い日和、
今回はどんなエンディングですけれども、かりんさんどうでしたか今回は。
西村リーダーのおかげで、
はい、
思ったよりリラックスしてお話できました。
よかったです、
はい、どうもありがとうございます。
なんかラジオのこのトークもまたなんかこうなんて言うんでしょうか、チャンネルを合わせていく感じに近いですかね、
う
ん、
そうですね
なんかちょっとイメージ意識しちゃいましたけれども、はい、まあ、これからね、はい、続いていきますかりんさんの番組、
はい
はい、これからはかりんさんが MC になっていきますからね、はいはい、ぜひ楽しんで、
はい
はい、やっていただけたらなというふうに思います、
はい、ありがとうございます、
はいはい、では来週、11月 1,2 週目はこのデビュー放送流れます。 3,4 週目はかりんさんのお一人語りということで、はい、かりんさんの言葉がまた聞けるんじゃないかなと思います、
はい、
はい。それではカリーさん一緒に、はい、なんかありますか、さよならバイバイまたねみたいな。何もないです
ごめんなさい、
これから考えてなかった、すいません。これから決まっていくと思います、
はい
はい、じゃあまた会いましょう、はい、
また来週、はい、よろしくお願いします。